イス。
それでは本日はクールチョイス総集編としてパーソナリティの東園めぐみさんに FM 廿日市でのクールチョイスの放送や取り組みについてお話を伺います。それでは東園さん、お願いします。
よろしくお願いします。
ではまずこのプロジェクトでの役割を教えてください。
はい、地球温暖化を防ぐために私たちが普段の生活でできる賢い選択、クールチョイスの活動について簡単に取り組める事例などを週替わりで半年間にわたりご紹介しました。そしてクールチョイスの活動に取り組む広島県内の企業や個人の方に会社での取り組みについてインタビューをさせていただきました。またエコ住宅に関しても専門家の方にお話をお伺いしました。
そして基本的なクールチョイス活動と題して5分間で様々な活動紹介をされていましたが、そこではどんな学びや気づきがありましたか？
クールチョイスっていうのはもともと2030年度の温室効果ガス CO2 の排出量を2013年度比で 26% 削減するという目標を達成するために、省エネ、低炭素型の製品やサービス、行動など地球温暖化対策に役立つたくさんの賢い選択を促す国民運動ということなんですが、一般に広く知られていてイメージがしやすいのは、まあ、エコカーを買うことだったり、あとエコ住宅を建てること、エコ家電を買い替えることだったり、まあ、でも実際にはみんながみんなその行動を起こすのは簡単なことではないですよね。
そうですよね、
はい。まあ、そんな中みんなが少しの意識の変化で簡単にまた楽しみながら行うことができる活動について知ることができました。
そうなんですね、
うん、例えば、はい、ウォームビズについてなんですけれども、皆さんにご紹介したのは首とか手首、足首という3つの首を温めることを心がけましょうっていうことなんですが、これってなんか健康を保つためのアドバイスみたいにも聞こえますよね。
そうですよね、なんかこう体温を下げないためにそこを温めましょうっていうのをよく聞きますが、クールチョイスにもなるんですか？
そうなんです、まあ、このようにマフラーを巻いたりレッグウォーマーだとか膝掛けを使うことで体を冷やさないようにすることで、実際に部屋の暖房の温度を上げすぎなくても快適に過ごすことができるっていうことなんです。まあ、結果的にはそれが CO2 の排出量を減らし地球に優しい行動の一つになっているということに気がつくことができました。
その学びの中で実際にこう暮らしに取り入れたことはありますか？
膝掛けは今年の冬は結構活用しました。でラジオで話すブースの中は日によっては冷房がかかっていたりとか、はい、気温が低いことがあるのでその時は上に一枚羽織れる服を持ってきたり、まあ、マフラーとか手袋とかはあまり室内する機会はなかったんですけれども、まあ、体を冷やさないような対策っていうのを取ることができました。まあ、そう考えてみるとクールチョイスって難しいことでもお金とか手間がかかることばかりでもないんだなっていうのは気づいて、これからも皆さんも実践しやすいことも多いんじゃないかなと思いました。
なるほど、うん、本当にこう簡単なことからクールチョイスは取り組めるっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね、クールチョイス。
そしてまたいろんな場所に取材に行かれたということですが、印象に残った取材先はありますか？
はい、2年間にわたって取材をさせていただいた廿日市地元企業の永本建設さんです。
なるほど、はいはい、どんなところが印象に残りましたか？
はい、永本建設さんは木造中心に新築の住宅とかリフォーム工事をする建設会社で、地域に根付いた家づくりを長年取り組まれている企業なんですけど、古民家再生事業とか薪ストーブリフォームなどについてお話をお伺いしたんです。はい、地元の木材を使用しているっていう点がこの古民家再生事業だとか薪ストーブリフォーム、この2つの事業でも共通していることだったんですが、
はい、
まあ、地元の木材を使うことで、まあ、地域の山とか森を守ることにつながるっていうのはもちろんなんですけど、これが海外輸入の木材と比べると輸送にかかるエネルギーコストの削減にもつながるということに気がつきました。
なるほど、そのことで二酸化炭素も減らせるっていうことなんですね、
うん、そうなんですよね。なので地球温暖化対策 を行いながらも、まあ、地域の自然を守る活動をされているっていうことは本当に素晴らしいことだなと思いました。
なるほど、うん、また2年続けて取材に行かれたということですが、うん、今年新たな取り組みなどはありましたか？
はい、現在木材流通が地域から崩壊する前にできるだけ地域の木材を使った建築をしたい、建設物を作りたいということで、木造の串戸保育園が今新たに建設中という話を聞きました。
そうなんですね、うん、
で断熱性能を上げたり薪ストーブの使用など環境に優しい作りの工夫もされているので、まあ、子どもたちが、まあ、地球に優しい環境のもと学べる、まあ、小さい頃から学べるっていうのはすごく素敵なことだと思ったし、まあ、そこから少しでも環境に対する意識が芽生えていくといいなって思いました。
そうですね、本当に幼い頃からそういったこう永本建設さんの断熱のこととかそういったことを知れる、肌で感じれるっていうのが素敵なところですね、
うん、完成が楽しみですよね。
そうですね、
クールチョイス、
また今年クールチョイス活動 FM 初開地では2年目となるんですが、昨年と比べてご自身のこうクールチョイスへの意識というのは変わりましたか？
あ、変わりました。実はこれってクールチョイスにつながる行動なんじゃないかなとか普段から考えるようになりました。例えば私はこう仕事柄普段メモを取ったり原稿をこう印刷したりと紙をよく使用することが多いんですけれども、まだ裏が白くてまだ書くスペースがある紙はメモ用紙として取っておいてホチキスで留めて自分でこうお家ではメモ用紙を作って使うようにしたりだとか、まあ、なるべくこうゴミを減らしたりそういう紙の資源を大切にするっていう意識が高くなったように思います。
そうなんですね、うん、そういうふうにもう普段の暮らしで変わってきたということですが、うん、さらに今年はどんなふうに行動を変えていきたいですか？うん、
はい、今年はですね、まあ、地球に優しい行動を取るためそして健康のためにも早寝早起きの生活を心がけたいです。
なるほど、早寝早起きが環境にもいいんですか？
はい、うん、いや私が考えたのは、はい、自宅にいるときなるべく朝早く起きて朝の早いうちから電気を使うことなく作業とか仕事を行って夜はなるべく早く寝るようにして電気の使用量を減らして、まあ、遅くまで作業をするのをやめようかなっていう意識でいます。まあ、電気の使用量も減らしつつ、まあ、健康的な生活が送れるので一石二鳥かなと思います。
なるほど、早寝早起きが節電につながるんですね、
う
ん、
はい、そうではないでしょうか。
はい、いや本当にこう新たなクールチョイスだなと思いました、うん、
はい、クールチョイス、
はい、では最後にですね今お聞きのリスナーの皆さんへクールチョイスなメッセージをお願いできますか？
はい、クールチョイスと聞けば難しいことなんじゃないかなと思いがちだと思います。私も初めはそうでした、まあ、しかし実際にはエコバッグを持ち歩いてレジ袋をもらわないようにするだとか電気をこまめに消したりするだとかあと車のメンテナンスをちゃんと行ってエコドライブを意識するなど本当に簡単な行動が環境に優しい行動につながっていく地球温暖化を防ぐことにつながっていきます。なのでまずはできることから無理なくそしてせっかくするなら楽しみながらクールチョイスの活動を始めてみてほしいなと思います。でこのように私たちが FM 初開地の番組を通じて伝えてきたクールチョイスの活動についてはクールチョイスのホームページにも掲載をされているのでぜひ皆さんにチェックしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。本日はクールチョイス総集編としてパーソナリティの東園めぐみさんにクールチョイス活動を通しての学びや気づきそしてこれからの行動についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。